もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
私のまあ仕事のことでなんですけれども、
はい、
今現在してる仕事を辞めるというか、まあ、どうしていいか分からず、でそれでちょっと相談させてもらいました。
どんな内容の仕事なんですか。
外回りの、まあ、営業職というか。
外回りの営業。
はい。
で、あなた様今おいくつでしょう。
私今33です。
33歳。
はい。
ご家庭は。
妻と子供が一人います。
お子さんは男の子女の子。
女の子です。
女のお子さん。おいくつのお子さんですか。
まだ生まれたばかりです。
生まれたばかり。
はい。
ああ、生まれたばかり。じゃあ一生懸命働かなきゃいけない時なんですけども。
そうなんです。
この外前の営業というのはいつから始めてるんですか。
3、4年前ですね。はい。
それまではどういう職歴を経てきたんでしょう。
その前は他の営業職をしたり、あとまあ機械の製造系の仕事をしてました。
それは正社員として学校出た後に就職をして。
そうですね。
最初はどういう仕事だったんですか。
最初はまあ大きい工場の中で建設機械っていうんですかね、クレーン操作したり、あとまあ大型の機械の稼働の仕事をしてました。
でそれから今度営業の仕事に変わった。
そうです。
それはいくつぐらいの時ですか。
確か7年ほど前だったと思います。
7年ほど前。
はい。
何かその心の転機というかあったんでしょうか。自分はその工場で働くとちょっとあれかなみたいなのが。
工場勤務をしていた際に、
はい、
通常あの工場勤務だと機械とばかりずっと仕事をするものだったんですが、私ちょっとあのその会社の中でも特殊で別の企業の方とかとまあ話をすることがあり、その中であの人と会話してちょっとまあ感謝されると言いますか、
はい、
そういうのにちょっと喜びを感じまして。
なるほど。
でそれであの7年ほど前に別の営業職をやっておりました。
で現在の外前の営業というのが 3,4 年前ですよね。
はい。
これもその前の会社辞められて今の会社に変わったという理由があるんですか。
3年ほど前に今の妻と出会いまして、で私の義理の、まあ、父が妻の働いている会社 の、 あの役員をやっておりまして、
はい、
で私が、まあ、ちょっと、まあ、あの営業してたということを聞いて外回りの仕事やってみたらどうだいと。
なるほど。奥さんのお父さんがその現在の会社の役員をやってると。
はい、そうです。
この人間関係も入ってくる話なんですね。
そうですね。
はい。で今悩まれてるというのは具体的にはどういうことでしょうか。
今の義理の父もそうですし、会社関係、あの人間関係自体もあのとてもいいんですけれども、
はい、
ただ、まあ、私自身の、まあ、仕事がちょっと、まあ、合わないのかわからないんですが、最近ちょっとインターネットで調べてて、あのうつの症状みたいのが該当するようなところが、まあ、多々増えてきまして、
はあ、
でまあ仕事中にストレスを感じてくるとすごくなんか急激に眠気が来たりとか、
はい、
あと仕事中にも全くあの集中できなかったり、あとこういう外回りの仕事なのでお客様ともまあ接することが多いんですが、
はい、
お客様の話を全くあの頭に入れられなかったりとか、
話が理解できない、
ええ、
はい、
でそれがまああの会社内でもそうで、社長の話を聞いててもなかなか全くあの頭に入ってこず、このままではまずいなというところで、はい、
ということはその現在の仕事がなんか特にブラック企業のようにきついとかそういうことではないわけですね。
そういうことではないです。
そういうことではなくて何かあなたの中に変化が起きてきてしまったと。
はい、うん、昔は前の営業の仕事の時とかは営業職なのでお客さんのためっていう風な形でまあ一生懸命やらせてもらってたんですが、
はい、
今私自身がもうちょっと参ってしまってるというか。
これは例えばね、
はい、
全然そのアポもないところに行って訪問販売をするような仕事なんでしょうか。
大体まあルート営業的なものなんですけれども、
はい、
私のちょっと気持ち的にちょっと余裕がなくなり、今現在お客様のことを考えられる余裕がこの仕事をしているのにない、う
ん、1日はどんなスケジュールで動いてるんですか。
朝9時に出社し、
はい、
その日の予定はもう前日のうちに大体出来上がってるので、
はい、
あとはもうそのまま会社を出て、
ええ、
様のところを回り、
はい、
でまあ、昼一度戻ってきて、また5時、6時ぐらいまでお客様のところを回り、
はい、
帰ってきて、また次の日のアポを取ったのが一連の流れです。
大体1日どれぐらいの人に会うんでしょうか。
はい、多い時で12、3件とか回りますね。
12、3件回る。
はい、
でこれは会社のなんかノルマのようなものもあるわけですね。
はい、一応、はい、あります。
うんうん、でこのノルマっていうのはあなたにとって厳しい数ですか。
厳しいと言われれば厳しいですが、うん、うちの会社そんなに大きい会社ではなくて、
はい、
あと私以外外回りしてるのは役員さんが多いんですけれども、
はい、
役員さんのと比べてみると私のはもう全然ちっちゃいノルマというか。
あ、ちょっとこれ自分普通じゃないなっていうのはいつぐらいからですかね。
大体3、4ヶ月くらい前です、ね、
3、4ヶ月くらい前、はい、何かあれがきっかけでみたいなのはあるんですか。
毎年、まあ、ちょっと目標設定というものがありまして、
はい、
でそれに向かって仕事していくんですが、
はい、
まあ、掲げた目標に対して今ちょっと追いついていっていないっていうのと、
はい、
あと、まあ、社長なんですけれども本来はとてもいい方なんです。
はい、
ただ仕事になってくると私がもうその社長と話していくうちにもうなぜかすごく萎縮してしまって、うん、以前はその会社の中でもすごく話せたり会話できたんですが、
はい、
今はもうほとんどそれができない。
会社の中で喋れなくなってしまった。
そう、
なんか例えばそのすごい叱られたとかそういうことあったんでしょうか。
私もそんなまだその歴長くないので、
はい、
まあ、そういうことはあるんですが、思いっきりそのガッと言われないんですよ。
うん、
むしろその優しくすごく時間をかけて教えてくださるんですね。
はあ、
それがかえって私にとっては苦痛だったというか、
うん、でお家に帰って例えばそのお子さんのお顔を見た時とか、
はい、
はっとこう我に返るようなことあるんですか。
はあります。
はあ、
ただ子供との顔を見て一瞬ホッとはするんですが、やはりその仕事のことをふっと思った瞬間その体がざわつくというか、
ちょっと追い詰められてる感みたいなのがありますか。
そうですね、はい、
今仕事そのものにも意味を感じられなくなってるという状況でしょうか。
自分が何のために仕事をしてるか分かるかいっていうふうに、まあ、お話しされた時に、私以前だとお客さんのためにお客さんにありがとうって言ってもらうために仕事をしたいですっていうふうに答えられたんですが、答えられなくなったんですね。でも自分のその仕事の目的というか目標というのが分からなくなりました。
で今非常に迷ってるというところですね。
はい、
これ大変突っ込んだこと聞きますけども、
はい、
なんか何もかももう嫌になっちゃってもう自ら消え去りたいというような気持ちになることもありますか。
はい、あります。
ありますか。ということは今日はこの仕事を辞めるべきかどうかということよりは、
はい、
今のその精神状態というかそのあたりもどうしたらいいんだろうっていう話ですよね。
はい、
今日はもうぴったりの先生です。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
お話を伺ってると、まあ鬱は鬱なんですが、
はい、
はっきり会社の仕事が原因で鬱になってるっていうふうにはちょっと思えないですね。っていうのは要するに普通会社のストレスで鬱っていうと先輩のパワハラがひどいだとか、あるいは会社の売上目標があまりにもギャップがあってもうとてもとても追いつけないとか、会社の雰囲気がもう自分にとってはものすごくネガティブでもう辛くてしょうがないっていう言葉がまず第一に出てくるのに、会社について悪い言い方はほとんど出てこない。しかもそれが何かもう例えば鬱になっちゃうと感情があまり表出できなくてそういうふうに言ってるという感じをあんまり伝わってこないんですよね。
私昔からなんですけど、
うん、
何かまずいこととか聞かれちゃいけないなっていうことを隠しちゃう癖っていうか、
うん、隠してることがあるの。
はい、
じゃあどんなことを隠してるのかな。
例えばその最初に話してたこと、
うん、
職場関係いい人ばかりでっていう話もしてたんですけど、
うんうん
うん、実際その、まあ、こういう気持ちになると今までいい人だって思えた人がいい人じゃなくなってるっていうか、 今までなんてことない会話をしてたのに、相手から来る言葉がすごくトゲがあるように感じてしまうというか、
うん、
で社長も前は親身に教えてくれる、まあ、今もそうといえばそうなんですが、
うん、
受け取る私としてはすごく重いというか、
うん、
ましてそれは家に帰って妻に話すこともできないんですよ今現在、
うん、
なもんでもうどうしていいんだろう、
うん、それね、あなたのお話は原因と結果が逆さまなの、
はい、
あなたは普通の環境にいて先に鬱になったのよ。要するにあなたの中のリズムとして鬱になった。
仕事する前にってことです
か？仕事する前にじゃなくて仕事をしながら、
仕事をしながら鬱になった。
仕事が原因ではなくてあなたの心のリズムで鬱になっていったので、鬱になった結果仕事についてああだこうだ悩んでるっていう、そういう状態なんですよ。だとすると会社の仕事を悩んでもあんまり意味ないよ。先に鬱の治療をしないと。それは心療内科や精神科の先生のところに行って今のことを話せば、今落ちている状態についての適切なアドバイスとお薬が出るから、気持ちが今よりもはるかに安定したもう少し前向きな状態でいろんなことを判断できるようになってから会社のことを考えると、多分今まで俺はなんで会社のこと悩んでたんだろうって思うぐらい世界が違って見えてきますよ。
一点聞きたいんですけど、
はい
はい、私その昔母に、
うん、
まあ、私が悪いことをしてだったんですけれども、うん、例えば、まあ、ちょっと悪いことをしてそのよく殴られたり蹴られたりっていうのがあったんです、
うんうん、
で父はほとんどそういうことしない父親だったんですが、うん、母がそういうことすごく多くて、
うん、
先ほどいろいろ隠すというか、
うん、
ちょっと嘘をついてしまうというか、うん、そういうのも母親に怒られたくないっていうか、うん、そういう気持ちでなったりしたんですね、
うん、
やっぱそういうのもそういう鬱とかって関係あるんですか？
鬱に気づきにくいっていう意味では関係している。要するに感情表出がすごく苦手な育ち方をしているので、
はい、
自分の中の気持ちがどんな風に上がったり下がったりしてるかっていうことを今までなるべく言葉にしないで生きてきたので、
はい、
気づきが遅いってことはあなたの中にあると思いますよ。鬱の非常に大きな兆候っていうのは意欲の減退と、それからまあ抑うつ感はあんまりはっきりしてないんだよね。あなた自身の中に気持ちが塞いでるっていう感じはあんまりよくわかんないんだよね。
そうです。
今のところはね。それから自責感。
自責感。
うん、自分を責める感じ。
あ、最近あります。
ね。で、これがトリアスなんだけど、
はい、
そのうちの2つあって、特に意欲減退が目立っていて。起死燃料、死にたい気持ちに近いような消えてしまいたい感情があるとなったらば、今こそ行かないと治療に、
はい、
で治療を受けると、はい、会社の問題ではなくて自分自身の内側の問題だなっていうふうに担当の先生が気づかせてくれると思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
もしもし。
はい、
なんか目から鱗でしたね。いや、横で聞いてて私もびっくりしました。
ですね、仕事じゃないんだな。
まあでも先生のおっしゃる通りだと思いますので、
はい、
精神科医の先生に見てもらってください。
わかりました、ありがとうございます。
お願いします。
では失礼します。
ありがとうございました。